とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。乳幼児の災害時の備えについてご紹介します。災害時の心得として大事なことは、お母さんと赤ちゃんが元気でいることです。ですから災害時に困ったことがあったら、医療や栄養のスタッフに相談し、お母さんは頑張りすぎないようにしましょう。粉ミルク、液体ミルク、哺乳瓶は備えておきましょう。また紙コップや使い捨てのスプーンを備えておくと災害時に役立ちます。飲料水はミルク用に多めに備える必要があります。コップやスプーンで飲ませることもできますが、哺乳瓶が使えると助かります。使い捨ての哺乳瓶が市販されていますので、普段お出かけの時などにも使用することを想定して、使いやすいものを探して選んでみてください。ただし使い捨て哺乳瓶は一度使用したら廃棄しなければなりません。不足した場合は紙コップ哺乳に切り替えるなど、清潔に保つ工夫が必要です。粉ミルクの作り方です。準備するものは哺乳瓶、なければ紙コップ、スプーンなどでも大丈夫です。使う前にきれいに洗って、熱湯などで十分に消毒してください。水道水が使えないときは、国産のミネラルウォーターまたは給水車の水は当日中なら使えます。井戸水は使えません。作り方は、まず手は清潔にし、やけどに注意しながら一度沸騰させたお湯を哺乳瓶に注ぎます。粉ミルクの缶の説明書を目安に、必要な量の粉ミルクを哺乳瓶に入れます。混ざったらすぐに冷やし、冷やす際は水を哺乳瓶のキャップより下に当てます。手首にミルクを一滴垂らし、熱くなく生温かければ大丈夫です。液体ミルクなら調乳なしでそのまま飲ませることができます。液体ミルクは各家庭で備蓄する赤ちゃん用ミルクの一つの選択肢として期待できます。保存と飲ませ方についてです。常温、おおむね25度以下で保存します。製品に記載されている表示を確認します。包装や容器の破損がないか確認します。よく振って使用します。開封したらすぐに飲ませましょう。飲み残しを与えるのはいけません。哺乳瓶に入ったタイプや紙パック、缶のタイプなどがあり、使い捨てカップや哺乳瓶に移します。注意点は、災害時は外国製品が支援物資として届くこともあります。外国語の表示に注意しましょう。月齢に合ったものを使用する。期限を確認する。色は褐色がかっていますが問題はありません。液体ミルクは各家庭で備蓄する赤ちゃん用ミルクの一つの選択肢として期待できます。離乳食の備えについてです。災害発生時、数日から1、2週間は電気、ガス、水道などのライフラインが停止し、調理できないことが想定されます。特に離乳食は様々な調理器具を使用して作るため、それを洗うための水が必要となります。そこで瓶詰めやレトルトの離乳食を少なくとも2週間分備蓄することが推奨されます。また離乳食を始めた赤ちゃんは月齢に応じて食べるものが変化します。このため次のステップへ進むときは、前の月齢のものを消費しつつ、次の月齢のものを買い足して備えるようにしましょう。ストックしたレトルトの離乳食の利用方法です。レトルトの離乳食は月齢が進んでも前の月齢のものを工夫して使えます。例えばかぼちゃなどのレトルト離乳食に 大人用のかぼちゃの煮物を潰して混ぜる、魚や野菜のクリーム煮などのレトルト離乳食をスープで伸ばして、ご飯や魚、肉にかけるソースにします。栄養バランスを考えて主食、主菜、副菜を組み合わせて準備しましょう。レトルトの離乳食は普段から利用して食べ慣れておくことも大切です。好きな食品や飲み物、リラックスするもの、安心するものも備えましょう。災害時には普段とは違う環境で落ち着かないことが想定されます。お菓子や缶詰、レトルト食品などの中から子どもが日頃から大好きな食品や飲み物、リラックスするもの、安心するものを備えておきましょう。ここでは乳幼児の災害時の備えについてご紹介しました。障害や病気を持っている方における熱中症発症リスクについてです。障害や病気を持っている方は一般の方よりも熱中症になるリスクが高くなる場合がありますので、よりきめ細やかな注意が必要です。例えば脊髄損傷やパーキンソン病、糖尿病などの方はうまく汗をかけないなど、体温調節がうまくできずに熱中症の危険性が高くなる場合や、喉が渇いていることに自分で気がつくことができない方、水分補給を自分でうまく行うことができない方もいます。また車椅子を使用している場合は高温の地面により近いため、体温が上昇しやすい環境にいます。他にも高血圧症、心疾患、肥満、精神疾患などを有している方や、一部の薬を飲んでいる方なども一般の方よりも熱中症の危険性が高くなる可能性があります。基本的な予防策は一般の方と同じですが、高齢者や子どもと同様に暑さ指数の目安をワンランク低い基準で熱中症対策を行うことが必要です。介助者の方、周りの方、イベント主催者などは外出のルート上で日陰になる場所、ミストゾーン、障害者用トイレ、エレベーターなどがどこにあるのか調べておきましょう。また競技場やイベント会場などでは医務室の場所も確認しておきましょう。外出時はリスクのある方を理解して、介助者の方や周りの方は体調の変化に気をつけ、早めの水分補給などの声をかけましょう。さらにイベントの主催者は障害や病気を持っている方の体調に変化があった際にはすぐに周囲やスタッフが対応できるよう備えておくことが必要です。ここでは障害や病気を持っている方における熱中症発症リスクについてご紹介しました。次にひったくりについてです。ひったくりは防犯行動を実践すれば被害を防止できる犯罪です。被害に遭わないために傾向と対策をご紹介します。カバンに貴重品が入っている可能性が高いことから、女性がターゲットになる傾向があります。道路側にバッグを持って歩いている方のカバンが狙われます。自転車やバイクに乗っている方は前かごに荷物を入れていると狙われます。走行中、後ろからバイクで近づき前かごに乗せている荷物をひったくるという手口、また2人乗りで近づき犯行に及ぶケースが多く確認されています。防犯対策としては、カバンを持って歩く際、道路と反対側に持つようにしましょう。携帯電話や音楽プレイヤーを使用しながらの通行、歩きながらのスマートフォンの操作は周囲への注意力が低下するのでやめましょう。時々後ろを振り返るなどして、 不審者などがいないか確認しましょう。また、複数人通行している場合でも被害に遭っているケースがありますので、油断しないようにしましょう。ひったくりの手口は、犯人が被害者を追い抜く際、またはすれ違う際にバッグをひったくるというものがほとんどです。犯人とバッグとの間にスペースをなくし、物理的にひったくりができないようにするために、バッグは車道と反対側に持ちましょう。自転車やバイクの前かごに荷物を載せるときは、防犯ネットやカバー、ひったくり防止カバーを取り付けましょう。その際、紐やファスナーなどをきっちりと締めます。ひったくり防止カバーはいろいろな種類があります。使いやすさなどを考えて、継続して使用できるものを選びましょう。チャック式、巾着式、ネット式、蛇腹式などがあり、巾着式とチャック式は、カゴの中身が見えず、バッグなどを完全に覆うので特に効果的です。ひったくり防止カバーは、ホームセンターや自転車販売店などで売っています。ひったくり防止カバーを装着していても、きちんと活用されていなかったため、被害に遭ったケースがあります。ひったくり防止カバーは前かごにしっかりと取り付け、バッグなどを完全に覆いましょう。また、バッグの取っ手を自転車のハンドルにかけている状態でひったくりの被害に遭うと、転倒して怪我をする危険性があるのでやめましょう。ナンバープレートの見えないバイクや低速で走る車など、不審な車やバイクを見かけたら、すぐ警察へ連絡をお願いします。ここではひったくりの被害について傾向と対策をご紹介しました。地震を感じた時の行動です。まず自宅などでは、地震で揺れている時間は大きな地震の場合は数分間続くことがあります。揺れを感じたら丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして頭を守ります。落ち着いてまずは自分の身の安全を確保しましょう。地震の後最も怖いのはやはり火災です。揺れが収まったらすぐに火の始末をします。大きく揺れている最中に無理をして火を消そうとすると大やけどをすることがあるので注意しましょう。またもし周りのものに火がついてしまっても小さいうちならば落ち着いて消し止めましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。屋根瓦や看板などが落ちてきて怪我をする危険性があります。また裸足だとガラスなどの破片が足に刺さったりしてとても危険です。外にいるときは狭い路地や塀の際には上から物が落ちてきたり瓦などが落ちてブロック塀やコンクリート塀が倒れてくる危険性もありますので近寄らないようにしましょう。切れたりぶら下がったりした電線も危険なので注意してください。大きな地震が発生するとその後長く余震が続く場合があります。余震はかなり大きな揺れになることもあるので崩れかけた建物の下などに近づかないなど注意が必要です。災害時にはとにかく落ち着いて行動しましょう。地震の揺れが収まったらドアを開けて出口を確保します。動くときは家の中でもスリッパなどを履きましょう。正しい情報を入手しましょう。災害現場の混乱状態では、いろいろな噂やデマが生まれ、それによって人が傷ついたり、被害をさらに悲惨なものにしてしまうことがあります。ラジオなどから発表される信頼できる情報を頼りに落ち着いて行動しましょう。避難するときは徒歩で、必ず靴を履き、ヘルメットや防災頭巾をかぶります。また、持ち物は非常持ち出し品など、必要最小限のものにします。避難などで家を開けるときには、電気のブレーカーを一旦切り、できれば電気器具のコンセントを抜いておくようにしましょう。崖や川べりは地盤の緩みで崩れやすくなっている場合があります。 山崩れ、崖崩れには十分に注意し、海や川、河口部のそばにいるときは津波の恐れがあるので急いで高いところに逃げましょう。電車に乗っているとき、デパート、映画館などでは係員の指示に従って行動します。ここでは地震が起きたときの行動についてご紹介しました。インターネット利用のさまざまな危険性についてご紹介します。今回は SNS の儲け話被害事例です。 SNS で簡単に儲けられる方法を教えるという情報商材が宣伝されていました。 T さんはその情報商材に興味を持ち購入することにしました。しかしその情報商材は詐欺でした。内容は SNS でフォロワーを増やすためのテクニックや仕組みなど、インターネット上で無料で見つけられるようなものばかりでした。しかもその情報商材を購入した後は、さらに高額な情報商材を買わないと儲けられないというメールが送られてきました。 T さんは騙されたことに気づき、返金を求めましたが返答はありませんでした。結局 T さんは数万円の損失を被りました。SNS で簡単に儲けられるというのは、ほとんどの場合嘘なので、このような情報商材には注意しなければなりません。このような時には、消費生活センターに相談してみましょう。消費生活センターは、消費者の権利を守るために設置された公的機関です。消費生活センターに相談することで、被害の状況や対応策をアドバイスしてもらえます。また消費生活センターは販売者に対して交渉を行うこともあります。そして警察に被害届を提出することも考えましょう。情報商材の販売者が詐欺の場合は刑事事件として扱われます。警察に被害届を提出することで販売者の捜査や逮捕を促すことができます。警察は被害者の支援や相談も行っています。インターネットは誰もが利用できる公共のインフラで、多くの人が利用していて、私たちは家族や友達、同僚などとつながっています。一人一人が自分のコンピューターのサイバーセキュリティを守ることが、インターネットに接続しているその他の利用者の安全にもつながりますので、注意が必要です。インターネット利用のさまざまな危険性についてご紹介しました。
防災メモ。災害の時、飲み水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要になります。水道の復旧には1週間程度かかる場合があります。阪神・淡路大震災の時には復旧に3ヶ月かかった地域もありました。日頃からポリタンクに水道水を入れておいたり、お風呂の水をいつも張っておいたりして水を確保しましょう。汲み置きした水は火事の時の初期消火にも役立ちます。浴槽には蓋をして小さな子供が落ちないよう注意してください。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。